主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
う
ん、はい、おもれきね第197回です。
197、
はい、まあリスナーの方はちょっと気づいてるかどうかわからないんですけど、
うん、
まあこのケリーさんってね、
うん、
この名前本名じゃないんですよ。
あ、そうなん。
芸名ハンドル名か。
源氏名。
源氏名なん
です、ね。源氏名。店出てんの？
出てませんが、まあ、商売的に店出ることありますけど、
うん、
でまあ普段は本名で。活動してるんですよ。
いやー、それは知らなかった、
うん、
へ
え。でもこの番一応ね、一応というかうちこの番組ではまあ私たちはどこで暮らしてるかは謎なんです、
う
ん、
そうね、
非公開なんですよ。
夢の国でね。
そうですね、
うん、
なのでこう自分たちの町であったようなことをこう雑談で話しするときは、ポッドキャストで話しするときは、うん、まあ、実際の町の名前を言わずに、
うん、
こう喋るように意識して喋ってるんです。でもついついポロッと出ちゃうといけないので、
うん、
最近はこう、まあ、ケリーさんが住んでる町はケリーさんシティというようにして、
うん、
ちょっと失敗を喋るの失敗しないように、
うん、
収録の時に失敗しないように
喋
ってるんです、
うん、はあ、
そうしたらですね、今度はですね、普段
生活
してる時 にそっちはそのリアルな地名で喋らなきゃいけないのに、
はあ、
ケリーさんシティとかって言いそうになって、向こうでは今度はケリーさんっていう名前自体が隠してあるわけなんで、
ね、
なんかケリーさんとかあーとかって思って、使い分けがだんだんできなくなってきてるとい こう障害が発生しておりますね。
す、
うん、職業病ですねこれね。もう一個の番組じゃこう調子づいて喋ってたら実名喋っちゃったしね。
だってめの
自分の、
あ、そうなんや。
編集係の人はカットもしてもらえなかったので、
あ、そうなんや、
ちょっとショックだったんですけど、まあ、まあね、
バ
レない程度だったんでよかったかなと思いますけど、
うん、
ね、ちょっとねこう、まあ、このおもれきも4年配信して4年経っておりますし、
4年、
はい、
うん、
もう一つのね番組はも含めるとポッドキャスト歴は僕は5年ぐらいやってますので。
あなたはね、
はい、
はいはいはい、
なのでまあね、ちょっと職業病みたいになっちゃったのかな。ちょっと気をつけて、気を引き締めて、
うん、
真摯に受け止めて。
誰も言ってないでしょ別に。
なんか謝る時そんな感じで偉い人言ってるじゃん。ちょっと気を引き締めていきたいと思います、
うん、閉まってないね。
はい、さあ今回はですね、西王の話パート2。
あ、前回からの、はい、
まあ、西王はですね、天皇の代わりに伊勢神宮に仕える皇族の女性、
うん、
で現在の三重県の明和町、
明和町か、
はい、
うん、
伊勢市じゃないですね、明和町に西宮という、
うん、
施設がありまして、
はい、
そこを拠点に伊勢神宮に行ったりしながら、
うん、
お勤めをしてます、
うん、
で前回はまあ西王に任命されて、まあ、どうやって都から西王に行ってたのかななんて話をちょっとしただけなんですが、
うん、
今回はその西王が、西王って何を実際具体的にしているのかな、西宮っていうのはどんなとこなのかなというようなことを紹介します、
うん、
でそもそも西宮ですね、斎、
うん、
藤さんのお宮さんと書いて西宮ですが、
うん、
この名前の由来とかなんですが、
うん、
これは古代中国から来ております、古代中国では宮廷の儀式に伴う再会の場という意味で使われていた そうです、
うん、
再会っていうのは斉藤さんに モーゼの実会の会
戒め、
はい、
うん、
どういう意味です再会
なんでしょうね。
これは再会の場として使われていたのを、再空といって、秦漢の時代、
うん、
秦の始皇帝の秦ね、
うん、
と漢ですね、漢字の漢の時代に、
うん、
宮廷の中に皇帝のための再空があったようです。
うん、
また日本でも天武天皇七年西暦678年に天皇がこもる再空のもの再空ってのがあったそうよ。でこれ再空って呼んでますが、まあ、大和言葉風に言うと祝いの宮と呼んでた。
五木の宮とかね、
祝いの宮なんですね、
うん、
まあ、今は五木の宮の方が、
ね、
その天武天皇の頃は祝いの宮と呼んでいたのではないかという説もあるという程度でお願いします。でこの再空っていうのが最初に明らかに出てきた、こう記録として、ちゃんと出てきたのは蜀日本紀、
うん、
での天武、ちゃあごめんなさい、文武天皇2年のところからですって、
うんうん、
文武天皇2年は698年、
うん、
藤原京の時代ですね。
そうね、
はい、計画的な宮殿が作られて、ある程度計画的な宮殿が再空というところが作られていたことが見られて分かっています、
うん、
記録的にね、はい、6世紀から8世紀の頃にかけたものもちょっとあの再空っていうのは三重県の明和町にあるんですが、その頃に、の遺跡というのも、弾きを作ってた遺跡というのも見つかっております、
うん、
でこの再空というところなんですが、これはあったというこのような記録は残っているのですが、こう存在はが本当にあったんだってこう分かったのは、
うん、
この昭和に入ってからの話なんですね。
考古学的に証明されたのはって、
はいはいはい、はい、
まあ、まあ文献とかではあるけど、
そうそうそうそう、うん、あらその資料がねどっか行っちゃった、はい、ねこれが分かったのは、あら資料がどっか行っちゃった、まあ、まずこの再空なんですが、
うん、
まあこの何ていうの、この平安京とか平城京みたいな都の作り方、これ上理性って言うんでしたっけ、暴理性、
上理性は違うね、うん、
なんちゅうあんな感じの、
うん、
こう細工寮という、
うん、
まあ、お役所が明和町に作られておりまして、どれぐらいの広さって言えば分かるかしら、
役所の西宮の、
うん、そうそうそうそうそう、
そう
なかなか広いんですよね。
これはね、
結構太宰府と同じぐらい大きな規模のお役所だったと。
あ、そんなでかいの？
で、私その博物館で見たような気がしますが、
へ
え。この区画は東西7列南北4列で構成され、方位は真北から西に4度触れています。区画は約120メートル四方。こんなの読んでもしゃあないな。
140メートル四方の東西7列、南北4列。
あ、
まあ、でかいね。
でかいですね。で、それの、まあ、今も行くと、その、土地を掘り出して、柱の跡とかさ、
うん、
そういうの残ってるのはいっぱい見られますね。でこのまあそういう広いところで西王さんはお仕事をしています、
うん、
でこの西、まず西王のお勤めから紹介しましょうか。
お、
お仕事、西王の第一の勤めは伊勢神宮の祭りに参加すること、
うん、
西王が参加するお祭り、西王が伊勢神宮まで行くのは9月の神嘗祭、
うん、
で6月と12月の月並みの祭り、
うん、
お月さんの次って書いて、
うん、
月並み、
毎月やってるやつだね。
6月と12月、
そのうちの多分6月と12月だけは西王が参列するってことでしょうね。
あ、
うん、
このね、今回3回ある行くわけよね、
うん、
これを三節祭、3つの節目の祭りと、
うん、
三節祭と呼ばれます。内容はほとんど一緒だったようですね、
うん、
でこれら行くと内宮下宮、伊勢神宮って内宮と下宮と2つありますので、
はい、
それをおのおの2日にわたってこのお祭りを行ってたそうです、
うん、
内宮は16日17日下宮は15日16日で、西王はいずれもその2日目に参加しています、
うん、
お祭りは2日がかりでやっていて、西王が参加するのは2日目のイベントに参加していたそうです、
うん、
西王は太玉串と呼ばれる榊の枝に麻の繊維をつけたものを宮司から受け取り、神宮の水垣御門の前の西側に建てるのが主な任務でした、
うん、
何ですかこれ、枝をポンって立てるの、そんだけそんだけのためにわざわざ10キロ以上離れたとこから。
いやいや、でもこれが神様のよりしろだから大事なんだ、他の人じゃダメなんだ。
あ、ね、書いてあるあ、この太玉串は神の宿るもので、祭りの最初に行われる神の来臨の儀式だと考えられています、
うん、
だから神様を迎え入れる、
呼べるのはこの人だ
から。そうだね、うん、あと僕たちぐらいしかいないもんね、
うん、
平安時代の文献によると、西王は天照大神の、三重城と称されます、
うん、
三重城とは杖の代わりに神を案内するものだと言われます、
うん、
水先案内人みたいなもんかね。
まあね、それこそ目の見えない人のあれをするみたいなもんで、うん、
まあ、僕たちは夢先案内人ですね。
もうええって早よしゃべれ、
はい、はい、で演技式によりますと、西宮の方では、
うん、
西宮のね、普段いるところの方ではお正月の元日、
うん、
7日16日、
うん、
1月の1日と7日と16日あと5月の5日
うん、
7月の7日、
うん、
9月の9日と11月の新嘗祭に、
うん、
設置へ、まあ、行事が行われています、
うん、
で年中行事や儀式を大切にする平安時代の、生活の影響もろに、まあ、そんな時代ですもんね、
うん、
受けています。あと伊勢神宮での祭りの他に、2月には農耕の開始を告げる祭りである年越いの祭り、
うん、
祈る年の祭りって書いて年越い、
ね、うん、
この伊勢の周辺に滝、
うん、
渡来っていう地区、あの土地があるんですけども、
はい、
ここの2つの神宮、
うん、
まあ、伊勢神宮の
氷ね、
伊勢神宮の直轄地みたいなイメージでいいかな、
膝元ですね、はい、うん、
そこに幣箔と呼ばれる贈り物を分配して、
うん、
11月の新嘗祭で収穫を祝うのも西宮西王の重要な祭りでした、
うん、
この他に火の神や占いの神の祭り、
うん、
西宮領の司の春秋の祭りや6月12月の大祓え、
うん、
など神祭りに関わる組織らしい数多くの行事が行われていたそうです。まあお祭りだらけね、年がら年中、
まあそのためにねわざわざ来てるわけだから。
でも屋台はないんでしょ。
そういう祭りじゃないでしょ。
はい、で今ねこう発掘するとその当時にこうお祭りそういう行事で使われたこう道具とか、
うん、
なんちゅう泥あのなんか埴輪みたいなものとか食はじきとか、
うん、
そういうのが今でもたくさん出てくる。
ああ儀式で使ったいろんな、
はい、
うん、
でこれはね今ちょっと紹介したのは行事的な ご公務ですね。
さようなね公の仕事、は
い、であと普段の暮らしもちょっと少なからず分かっております、
うん、
これに関してはねあんまり文献が残っておらいないんですが、
うん、
ちょっと分かる範囲でまとめた資料がありますので紹介します。西王の衣装についてなんですが、
うん、
11世紀源の常頼という貴族の日記に日記左慶記というものがあります。左の義経の常の日記とかで左慶記、
うん、
この時の、日記の書かれた西王さんが義子女王、
うん、
内親王じゃないんだね女王さん、
うん、
新東映の方ですねの成人の衣装として未成年でも西王として行くことがあるってことなんだね。で西宮で成人しちゃったって、
うん、
で義子女王の成人の衣装として白のモカラギヌと火の袴を送ったという記事が見られます、
うん、
モカラギヌは十二人へのことです、
うん、
はい、あとなんだ火の袴はまあ袴ですわね
赤い袴ね、はい、一番下に、ね、
ああなんか巫女さんみたいな感じですね。こういうのが、着ていたので、まあ、平安貴族女性の礼服として、まあ、都と変わらないようなものを着ていたというのが伺えます、
うん、
この西宮歴史博物館の近くに、
うん、
まあ、平安時代の暮らしを体験できる別の施設があるんですよ。
あ、そんなの。
でそこに行くとね十二人へ着れるんですよ。
ほう。
で十二人へは着る。あと男の人はなんていうの貴族なの服
いかん即体
あ即体即体、
うん、
あれも着れるんです、
うん、
ただ有料なんですよ。
あ、そうなんだ。
5500円ぐらいするんだ。
そんなそんな、
うん、でそれはちょっと高いので一番上の打ち掛けっていうの
女子の、
うん、
あ
れはどうぞご自由に着てくださいって帰ってあったんでこの間やった時着てみたんです
あんたね、
うん、
ああ
打ち掛けを
ちょっとそんなの好きね。
いろいろ
塩ビ服かなんかも着てた
よ、ね、あ、そうそうそう、うん、それは
明治村で塩ビ服じゃないや、
うん、だってこんなアホなことは
ひでえなシナまで作ってるよ。
赤い打ち掛けみたいなの着て、
はい
はいはい、
うん、
これまあねゴワゴワしてね、
あ、
大変ね昔の人。これちゃんと清掃しようと思ってもっとごつくなるわけじゃんって思って、これ普通に今着てる服の上に
それでも素材とかはまた違うんじゃない当時とは。
そうなのかな、う
ん、絹だったらもっと違うのかもしれないよ。
ほらなんか歌手の歴史さんもさこんな格好で着てるのをちょっと対抗して着てみましたが、
マジか、
まあひどいね自分で見てももう飲み会で受けるために撮ったようなもんですよ。いやいや
大したもんですね。
はい、まあこれ服の話ですね、
うん、
で他にですね10世紀の演技式によるとですね当時の、西王の食事についてもちょっと読み取ることができます、
うん、
西宮では、食事稲や栗、
うん、
栗だよねこれね、
栗です
ね、栗、麦、うん、キビ、ゴマなどの穀物、
うん、
カツ、
これでもアワの間違いかな、穀物で栗はおかしい
よね、アワだよね、
これ誤食でしょうね多分、うん、
また言っときます、
はい、
続いてカツオ、アユ、イワシ、タイ、サメ、サバなどの魚、イカ、アワビ、イガイ、
イガイ、
イガイ、
まあまあ貝、
貝か、
うん、
ノリ、ミル、
うん、
これも貝だね、ミル貝
は、いやこれは海藻の方でしょ、
ミルってなんです、ミルさんのミル、
海藻、
どんな貝、
ヒョロヒョロヒョロってや
つ、ヒョロヒョロ全部ヒョロヒョロするけど、はい、ワカメなどの海産物、栗、
だこっちに栗やもんね、
栗、
ね、違うね、
豆、
豆、
ウリなどの野菜、
酢、
ひしお、カツオの煮汁などの調味料が消費されており、お寺のような精進物しか食べない生活ではなかったことがわかります、やっぱ伊勢神宮とかは神道系だから、
神様はね、生臭いものも食べますからね、
当時の天皇や貴族は正月の元日に山海の食べ物に箸をつけるおせち料理の原型ともいえる歯固めという儀式を行っており、斎宮でも行われていたことが当時の和歌、歌から残ってる歌からこう読み取ることができました。あと演技式によると、斎王の暮らした神殿は都庁、未頂台のことなんですか、
新宿にあるの未頂台は、新宿、未頂台なんかあるんですか、
都庁はある、
都庁は、都庁、字が違うね、未頂台はほらの御所の清涼殿じゃないよ、大極殿か、大極殿じゃない、四神殿にあるじゃないですか、天皇が座られるこう、
なんか、なんか
貴族のベッドみたいな、あのこう四方をこう布が垂らして
あって
椅子がある、
あ、昔のね、
そうそうそう、
ちょっと品の良さそうなベッドね、
ベッドじゃないよ、あの中に椅子がある、
あ、天皇さんが座る、
椅子があって、
あ、あの椅子の向こうみたいな、
周りがそうそう、こういう、なんて囲んであるっていう、
はい、壁城、ミスや、しとみ、
しとみ、
しとみって何ですか、
しとみはしとみどって、なんかこんな格子のやつじゃないですか、
こういうのがあったり、貴重や屏風なども野々宮の段階で用意されていたようです、野々宮っていうのは伊勢に来る前の
京都の、
ね、京都の外れですね、
のね、
その辺でもすでに用意されていたと、
この
ような暮らし方は当時の平安時代の貴族の生活様式なので、まあ変わらないような生活をしてた、まとめですが、斎宮の衣食住は神に仕える施設とは言いつつ都の風俗に習ったものだったと、で最も有名な斎王である斎宮女御よしこ嬢が琴の名手として知られていたことや、綺麗な貝を集め題材にして歌を詠む貝合わせなどが11世紀頃の斎宮で行われていたことも分かっています、普段のお二人は結構私たちがイメージしやすいような平安貴族の生活をしていたってことなんです
か、ガチガチになんか神に仕えてるってわけじゃないんですね、
それは結構アバウトなんですね、
なんかね、イメージがもっと本当に身も心も捧げるのかと思ったら
ね、
お祭りにポンポンポンって感じなんですね、
そういうのちょっと官僚的ですね、
まあね、やっぱ演技式でこうやって律令の中で決めてあるから、まあね、最初はまあもっともそういうお祭り的な意識があったんでしょう、だんだんまあシステマティックになってたんでしょうね、
さあここの最高王はこういう暮らしをしてるんですが、そこにまあ付き人スタッフがいるわけですね、でこのスタッフもですね具体的にちゃんと決められているんです、で演技式によりますと、斎宮には13の司が、置かれています、の司っていうのはまあ業務名の部署の名前でいいのかな、
いろんな業務を分担する部署が、
でその分かっ ているの13のあって、
うん、
ここで関わるこう職種何をしていたかみたいなのは、
うん、
柏でこれ調理部門、
うん、お料理ですね、
調理師ですね、うん、カニ盛り
お掃除、
はい、
うん、
もひとり水辺って書いて、
まあまあ、水の部水でしょうね、まさに
水がかりと、
うん、
酒、
うん、
お酒に酒部って書いて、
うん、
酒、薬、
うん、
薬部と書いて薬、
うん、
菓子器、
うん、
これ炊飯、え違う、
いやまあそうでしょうね、ご飯炊くってことでしょうね、
調理と、うん、
調理はだからまずお膳を整えるのと、それはなんていうの、そういうなんて配膳とかの方なんじゃない、どっちかって、はい、調理から配膳と本当にその煮炊きっていうのは別みたいですね、
はい、あとうねめ、
うん、
がありこういう、 こう直接生活に関わる部門と、あと警備や管理に関わる角、
うん、
門に部活の部で角、うん、殿盛り、
うん、
これ建物管理だそうです、殿はお殿様、
うん、
殿部と書いて、とこういうのがあって、あと財政や事務的な宮司などの官僚として、さ、蔵、
うん、
蔵部と書いて、違う、
蔵部、
大蔵省の蔵に、
うん、象に米ですね、
とねり、
うん、
馬部と書いて馬、
うん、
これまあ通信係だみたいね、あと缶塚さ、
うん、全部こう後ろに塚がつくわけね、
今言ったのは
柏での塚、カニ盛りの塚とか角の塚、蔵の塚と、
はい、で缶塚さ、
うん、
主に神と書いて、
うん、
神、
うん、
ですね、これはお祭り担当なわけですね、うん、こういう風な役職の人が働いておりました、
うん、
年間予算なんかもなんとなく分かるので、ちゃんとこれ国家予算に組み込まれていたそうだよね、
うん、
いくらかまではちょっと分かんないのかな、
うん、具体的な数字は分かんない、
うん、まあ、あでね、ここ、まあ、財源なんですけど、まあ、国で予算化はされているんですが、
うん、
まあ、直接都からじゃなくて、この細工を維持する財源は、
うん、
東は日立の国から、
うん、
西は京都、都ですね、うん、に及ぶ東海道、東山道の18国からこう調達されたものなんですって、
うん、
だから東の国々からですね、で伊勢や尾張、美濃など近いエリアからは米や麦、重いもの、
うん、
あと紙や筆、陶器、履物などの消耗品、
うん、
海のある国から、あこの辺が、まあ、近い国々からね、
うん、
で海のある国からは魚や海藻などの海産物、内陸の国々からは淡水魚や調味料となる植物、
うん、
で関東からは布類など軽いものが送られていたそうですよ。でより近くご近所の領地では、馬の餌になる稲や藁、
うん、
あと伊勢志摩の島ですね、
先っぽ、
はい、うん、あと占いに使ったとみられる亀の甲羅、
うん、
で都からは鉄や薬やより質のいい繊維、
うん、
織物などが送られて、で三河の国からは鯛の干物、
うん、
志摩の国からはアワビ、
うん、
が納められてようです、
うん、
でこの三河の鯛の干物や島のアワビは今も伊勢神宮に納められているようです。
あ今でもね、
だからずっと続いているようなものですね、
うん、
でこのさ、まあ普通な、なんかもっと左遷された感があったりするのかなって、なんかほら菅原道真なんか太宰府に左遷されたとかさ、
まあね、古典なんかではよくね、この別れのお話とかでよくありますよね、うん、
はい、
最後に任命されて女の子と会えないとかいう話がありますよね、う
ん
う
ん、なのでなんかそんなイメージかもあるのかなと思うと、なんかそんな感じもない まあ、行ったり来たりするのは大変ですけど、
うん、
行っちゃうとそれなりにいい、なんか都に近い暮らし
できるじゃないですか。いや、まあさ、生活はそうだろうけど、
はい、
とはいえ若い女の子が、
それは神に仕えるんです。そう、当然です。
自分の意思じゃないわけでしょ、振らないで。
それは
お前だって言われたら、
皇族としては当たり前に志を持って。
いやいやいや、
この西王ですけれども、まあ有名な古典なんかにいろいろエピソードとして登場します、うん。まあ、僕が最あの知ってたのはあの大和物語。
ほう、
違う、あれ、有原の成平が出てくるのは
伊勢物語。
伊勢物語、失礼します、うん、伊勢物語か。他にですね、大和物語にも西王出てきます、
うん。
源氏物語にも出てきます、
うん。
あと更級日記、
ほう、
映画物語、
うん、
大鏡、
うん、
あと鎌倉時代の問わず語り、
うん、
中にもこう西王が出てくるんですって。
まあまあいろいろねありますよね。まあ確かに伊勢物語は有名ですけどね、うんうん。
なのでやっぱりこう有名な貴族、当時の貴族にとっては有名な立場、職業だったのかね。
まあ天皇の娘さんでね、やっぱりね、有原の伊勢物語なんかまさにそうだけど、やっぱりちょっとこう、うん、神秘的で、
うん、
ちょっと会ってみてえなみたいな。
まあね、うん、普通に電車乗ってたらちょっと価値下がるわな、
うん
うん。ね、よかったらね、もっと詳しいことはあの伊勢神宮をお参りしたついでに西宮にも寄っていただけると。
なんであんな微妙に離れてるでしょうね。
なんかね聞いたの、ああそれガイドボランティアの
ご飯 に、ああ
、うん、忘れました。
あ、言ってた、一応なんか話はある、
うん、だってさ、ああ今だったら車で 2,30 分で行けるよ、うん、その西宮ってとこから、
うん。
だけど当時それ10キロ15キロ離れてるとこって1日がかりじゃないですか。だからなんでなんだろうねって聞いたんだけど、ちょっと記憶にないです。
隣に住めばいいのになと思うんですけどね、
うん。でもそこはやっぱ伊勢神宮は神様が住んでるとこだから、
うん、
ダメなんですよ一緒に住んじゃ。
だからあそこはもう神域の外なわけ
みたいよ、
はあ、
うん。川の向こうだもん、宮川の向こうだから。
まあ、だから結局あれなわけやね、この伊勢神宮の管理も、まあ、ある意味任されてるというか、その単にお祭りするだけじゃなくて、さっき
の
予算とかは要するにもともと伊勢神宮から出てたのを国の予算にして、そのね、いろんなお供え物なんかも要するに採用を通して出してるってことだから、うん、ある意味行政的な意味合いもあったってことだよね。
どうなんだろう、
違うのかな。
でも政教分離じゃないの。
なんでやねん、いつの話や。
まあ、あんまりちょっとここまで考えず見てきましたが、
一応まあ理由があるわけね、離れてる理由が、
まあ、近すぎてもダメなんじゃないんです。
いや、まあそうなんだけど、うん、うん、
それなりに、まあ、ちょっとね、明和町ってとこはごめんなさいね、明和町の方ね、何にもないんで、これ以外は。
いや、ひどいこと言うな。
だってないんだもん。あ、でもあれ美味しい、平和餅が美味しい。
あ、平和餅ってあれ、そうだっけ。
あ、明和町じゃないね、あれ、明け野だな。
明け野、
まあ、隣近所よ。
明け野町、
明け野
っていうのはもともと町だったの、別の。
あ、もう昔はもうそんな昭和明治村とか別の村だったでしょうけど、明和町じゃないよね。
あそこ現場餅行ったね、なんか古いお店だよね、
うん、美味しいの、
うん
うん。赤福も好きだけど
ちょっと違う
ね。違う、現場餅も美味しいですね、うん、はい、はい、では続いてお便りいきます。
ほう、
はい、ドスバリーさんからいただきました。
ドスバリー、はい、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。私の父はよく時代劇や大河ドラマを見ており、時代劇はいつの時代までを言うのかと気になりました。ウィキペディアなどでは主に明治維新以前の時代の日本を舞台にした作品の総称とされていますが、
うん、
数十年先になると大正、昭和の戦前までも範囲が広がってくるのではないでしょうか。2人はどう思いますかといただきました、
うん。
時代劇、時代劇っていうと水月さんは、
まあそうやろね、近世まででしょうね。
時代劇ちょっと、まあ、お侍さんが いる時代の話っていう感じで、やっぱ明治大正は時代劇じゃないよね。
まあ近代だしね、
まあ広い意味で言うと時代劇でしょうけど、
でもまた逆に例えば平安時代の話を時代劇っていうのもなんか違和感があるじゃん。
そうだ ね
やっぱり侍がきっと発達してるのは時代劇って感じだよね。
やっぱ江戸時代じゃない
ですか。江戸なのかな、戦国、まあ侍の話か、戦国は時代劇だね。
じゃあ鎌倉時代は、
鎌倉時代劇って気がする？
しない。
なんかしないよね。
結局遠山の金さんとか桃太郎侍とか暴れん坊将軍とか水戸黄門とか、まあね、ああいう時代だから、やっぱ江戸時代のことを時代物を、いやそれより古いのは歴史物。
秀吉信長はダメ。
違う、時代劇じゃない。
時代劇じゃない。
時代劇って本当に松平家とかそういう ああいうのを言うじゃないです。
松平東
映映画村でやってるような、うずまさか、
松平健がやってる秀吉はダメなの、役者の問題じゃない。
役者の問題じゃないでしょ。
時代なの。
話
近世をってこと。
だからこう悪をほらコメディとか、
ああそういう設定も含めて、
そうそうそう、
時代近世、そうか、近世かつあのああいう
だから悪を やっつける
話を時代、なるほどね。大河とかじゃまた時代劇
っていうイメージじゃない。ですか、ね、
なるほど、
私はそう思います。
まあ確かにね、
おむれき的にはそういうふうにします、
は
い。では続いて道の子の姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。念願の桜の八幡堀を見てきました。折しも満開の桜、ジプシーキンクスのインスピレーションが聞こえるようでした。秀次と近江商人とボーリス夫妻が今も息づいている街を堪能してきました、今回はバームクーヘンもいただきました。いつも行く居酒屋で楽天イーグルスの乗本でいいのかな、
ですかね、
乗本投手が近江八幡の商業高校出身と聞き驚きました、さて187話で北海道から宮城に移転してきたリスナーの方へ、隣県に住む者としてささやかなアドバイス。あの北海道から仙台に引っ越して、仙台の方に引っ越してきたリスナーさんが、どういうお城の楽しみ方をしたらいいかなというお便りをいただきましたね。で、道の子の姉さんは福島の方なのでね、はい、アドバイスですということで、東北の古代史を覗いてみるのはいかがでしょうか。高橋克彦の本を3冊紹介します。1冊は風の陣、もう1冊は火炎、そして穂村立つです。奈良時代から平泉が滅ぶまでを描いています。あざまろ、
あざまろ、
あて類、
田
村まろ、
全
9年の駅、
5、
3年の駅と、この3冊で大まかな古代の東北を見ることができて面白いですよ。これ春の城、なんていうのこれ、桃、当世、桃に生きる、桃生、
桃の
王、桃の王の城、多賀城と古代の城も出てきます、近世の城とは違いますが、その後伊達氏が地頭として福島県の伊達市あたりに赴任していきます、伊達氏の古い城跡は私が住んでいるあたりに結構ありますよ。それから米沢には米沢城と四福寺、さらに会津若松城や日本松城や北畠顕家が立てこもった霊山を訪ねるのもいいと思います、宮城、山形、福島も歴史探訪にはいいところです、いうところで いただきました。
桃の宇ですね。
桃の宇城
ですね、はい。
まあ、福島から関西の方とか
よう行かはんな、
ね、すごいね、なかなか
お元気
ね、遠くて僕なかなか足が運ばないんですけど、逆にね、いいことですね、こう好きなとこをしょっちゅう行けるっていうのは羨ましいですね。ね、東北の方もね、いろんなこんなお城とか、もう田村麻呂とかは分かるけど、坂の上の田村麻呂とか分かるけど、あざまろってどなたですか？
これはりのあざまろって、
え、なんて？
これはりのあざまろ、
これはり、
これはる城ってあったでしょ、
はいはい、
これはり城にいた、これはる、これはりのあざまろ、まあまあ、反乱を起こした恵美氏ですね。
あ、恵美氏の名前
だね。そうそう
そうそう、あ、なんか都の名前っぽくはないもんね、
うん、
なるほどね、はい、参考にしてください、
うん、
ありがとうございます、
はい、
さて続いてですね、黒猫古墳館さんからいただきました。あ、来たね、やっと来たね。
いや、心配してたんすよ。もう名前つけてなんか怒ってんのかなと思って。
ちょっとこのお便りちょっと聞いてください。じゃあケリーさん、水月さん、こんにちは。おもれき189回のお便り特集を聞き、メールを書かせていただきました。水月さんがつけてくださった黒猫古墳というお名前、とても気に入っております。命名してくださった時には嬉しくって嬉しくって、顔のニヤニヤが止まりませんでしたよ。あの回のポッドキャストは大切に保存し、暇があると聞いています。お礼のメールが遅くなってしまい申し訳ありません。他のラジオやポッドキャストでも黒猫古墳という名前でメールを送らさせていただきました。これからも大切に使わせていただきますね、と。
うん、
よかったね。
はい、お返事ください
ですってよ。ところで鬼まんじゅうの話題が出ておりましたが、こちら宮崎に住んでいる私も小さい頃から食べていましたよ。大分県に住んでいる祖母がよくおやつで作ってくれていました。芋まんじゅうや石垣まんじゅうと呼んでいた記憶があります。私自身もたまに食べたくなると作ることがあります。角切りにしたさつまいもを水にさらし、水気をよく切ったら砂糖を入れ10分ぐらい置いていくと、さつまいもの水分が出てきますが、これを捨てずに少量の小麦粉を入れて混ぜます。ダマがなくなるくらいまで少しずつ水を加えて混ぜ、あとは蒸し器で15分ぐらい蒸せば簡単にできますよ。ケリーさん、めげずに作ってみてくださいね。ポイントは水の量かな。多すぎず少なすぎずです。小麦粉が芋のつなぎの海苔と想像されるとうまくいくと思います。そういえばこちらではお店で売っているものはあまり見たことがない気がします、
うん、
家で食べる手作りおやつという感じですね。もしかしたら小さい頃より馴染みがあって食べていたのはこの地方では珍しいのかもしれません。私の想像している鬼まんじゅうとケリーさんが想像しておられる鬼まんじゅうは違うのかな。そして宮崎でのお芋を使ったおやつの定番といえば、練り栗が有名ですよ。ご存知ですか？さて、これからも配信楽しみにしております。水月さんのお声が大好きで、どんなお顔だろうと想像しながら聞いております、といただきました。
うん、
鬼まんじゅうね。ケリーさんが知ってる鬼まんじゅうはなんていうの、これボテってしてる。
うん、でもなんか作り方の雰囲気は似てるっぽいじゃないですか。
ね、あのね、
う
ん、なんかスーパーとかコンビニで見ると、なんか蒸しパンにさつまいもが混ぜてあるみたいな。
あ、それも言うの？
なんかそういう名前で売ってるの見かけますよ。でも僕が言ってるのは違う。
もちっとしたね。
もちっとした。あなた
からいつもいただくのは。
うん
うん
うん、そう、あれいつも買ってた店、なんか駅のデパートから消えちゃって、
あ、なんか言って
たよね、改装で。うん、ちょっと困ってるんですけど。
その店はないの？
なんかね、
本店っていうか、
あのね、おはぎ屋さんに変わってた。
あ、そうなんや、
うん、ちょっと今改装中なんですよ。
なるほどなる
ほど。そこ行くデパート
が戻るかもしれない、
うんうん、まあちょっと違うとこ行け売ってるんで、
うん
うん、多分一緒じゃないのかな。なんかこうもっちりだよね。
そうそうそう、
もっちりで
結構ね、
こうツヤがあるというの、
うん、
それがなんか白っぽかったり、メーカーによって黄色っぽかったりしますけど、生地が、
うん
うん、美味しいですね。うん、練り栗は知らないです。
こんなんだって。 あんこ餅みたい、あ、ちょ、いいね、きなこ餅みたい、
芋餅みたい、
芋の餅になんかきなこまぶしたみたいな感じですかね。
もう食べたことないけど、なんか
なんか素朴そうな、あんまりお店で売ってる感じじゃないですね。
なんかあれだよね、ど田舎の峠の茶屋とかにありそうな。
ど田舎
って、うん、あ、なんか老人ホームとかで作ってそう、作りそう
だよ。
なんかおばあちゃんのお菓子みたいなイメージですね。
そうそう
そう、これどうやって作るのかしらね。普通にお芋をさ潰したらできるだけじゃないでしょ。
練りだからなんかね、うん、
それぐらいってするよ。なんかほら芋、さつまいももさ、うん、焼き芋に合ってるとか蒸すのに合ってるとかさ、ちょっと品種によって、
だ芋の種類、
うん、あ、ちょっと違うじゃないですか、
うん、
あれでちょっとふかし芋作ったら、
うん、
なんかパサパサなお芋になっちゃって美味しくなかったんですよ。
あ、
僕が家で作った時に。
ふかすのには良くない、
うん、だからあれ、あのなんちゅうの、こうざるみたいなので潰して、ほら
うん、
こうしてあの芋巾着、栗巾トン、栗巾着、栗
巾トン、
栗巾トン、巾トンじゃなく、うん、芋巾トンみたいに作ってちょっと食べたりとか。
ああ、あんた芋好きね。
うん、好き。うん、ちょっと田舎者だから、実はカントリーボーイだからね。うん、
どっちや。
いや、シティーボーイですよ。
あ、そう。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、終わりましょうね。おもれきでは、はい、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなどの歴史映画や歴史ドラマの思い出や感想、戦争の体験 など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りテーマは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。